始まりました。アシスタント背景美塾の立法チャンネル第136回です。はい、この立法チャンネルは東京原宿にあります背景に特化した塾、ネームもやってます特化した塾の背景美塾のポッドキャスト配信です。そこの塾長をさせていただいております前田クスです。
前田クス、どうぞ。
いや3人っていいですね。じゃあ続いて、
はい、なんだ、大長編やってます、猪木です。
なんでそんな大長編ですか。さあ続いて、
石川です
。そうですよね
、
先週はひどかった、
ひどかった、蚊に刺された。そ
う、先週はね、これどっちともで授業やってたんですよ。石川さんちょっと先週の聞けてないって話だったんで、どっちともでその授業やってて、しかも事務所もなかなか使いにくい状態だったので、じゃあ歩いて、その街ぶらをしながらポッドキャストを撮ろうと。
そんな内容だったの。
そう、座るところを探して30分ずっと歩き回って、蚊に刺されるわ
そうね、道に迷うわ。そう、
最後は最後、本当にこの40歳になって道迷って
よく音声でよく撮れましたね。今一応持ってたからね、
ね、もうその、もう録音機持って本当最後もう汗だくなりながら、
ね、なんかもう暑いからね汗だくになってて、ちょっと夕方夜になってきたから、まあ少しはあれだったけどね。
何やってたんですか。正直僕の中で一回ほら途中から最終日っていうか月曜日戻ってくるよって話になってたから、まあ最悪その日に撮れば一回くらいの感じになっちゃってはいたんです
ね。石川さんがもう出張帰りの忙しいところで撮らすのはまあ申し訳ないじゃないですか、撮ってもらうのは。いや、なので猪木さんと今しか撮る時間ないんじゃないかっつって、なんか半分諦めてたんですけども、でもじゃあ歩きながら撮ろうかっつって、で最初はね、すごくそのなんか公園か何かの椅子に座って優雅になんか飲みながら食べながら焼き鳥でも食べながら、
そうだ
ね、撮ろうかと。
原宿にどっかあるんだろう、座るところ、
まあ、人のいる街じゃないですか。座る場所の1個もありそうじゃないですか。そして行ったら蚊の温床みたいなところしかなくて
まあね、そう、涼もうかなと思うとどうしても蚊の温床になるわな。
一箇所公園思いつきますけどね。神宮へのずっと登ってたところ、あっちの銀行の方に、
そうね、
あそこまで行っちゃうと
ね、多分ね、そこら辺も蚊いっぱいいたんだと
思うでも身近で本当は撮りたかったの、はい、
そう
だから最初は東郷神社までね、行って、東郷神社のよりもういすねえじゃん、
まああと水辺だしやっぱ蚊もいるわけですよ。もう猪木さんとゲラゲラしながら喋ってるうち蚊にいっぱい刺されちゃって、なので、あっちのその少し裏手の方の、まあ、要はスイーツ屋さんのあたりまで行って、
そうですよ。だから、まあ、ぐるっと東郷神社ぐるって回って、東郷切り、あ、なんだっけ、
ルアール
東郷っていうところまで行ったから、あっちの方だとほら確かにね、椅子あったよねみたいな、
椅子あったよね、
座った椅子いたよねみたいな、
まあ、図書館ありますもんね。
そう、そしたら椅子の後ろが全部蚊みたいな状態になってて
うわーってこんなのすんごい飛んでる
で比較的蚊が害そうにないところで座って猪木さんとこう、ここだってなったら、もうその時点で僕のシャツに蚊が2匹止まってるみたいな状態になってて
意外と葉っぱ多い地域ですからね。
いや、これ場所としては閑静な感じで ね、
そうすね、
原宿に行くとこの賑わいのあるところから閑静のところだから、まあ、ちょっとここで優雅にね飲みながらなんかやろうかと思っていたらだ、
だもんですから、もう車通りの多い道は避けて住宅街の方に今度入っていったら、まあ住宅街良かったですね、閑静、
閑静ですね、まあ裏の方はやっぱり綺麗。
あっちの住宅街って行ったことないですね。
そうですね、まあ渡ってでもこっちに来たんだよね。
そう、あっちの神宮の方に向かって歩き始めて、で歩きすぎちゃうと絶対迷子になるから、ここら辺で引き返そうと思ってぐるっと引き返したつもりが、全然違う代々木周辺まで行ってしまって
れどこやねん。
なんであっちまで行くんですか。
なんでわかんないの僕らも。
いやこのまあだから曲がった方向ももう自分のなんていうのコンパスがおかしくなってる、ね。
コンパスがおかし
くなる。代々木方面って言ったら結構ルート違いますよ。そうそう
そう、一応住宅入ってぐるっと回ってるつもりだったんだけども、
こう行ってると思った
ら回ってくる、ね。行き過ぎちゃったんですから、わかんないですけど。
わかんない、奥行ったんだ
けど。そっちが奥行ってて。
なんだなんだ大丈夫かと思って、このまま行くとやべえぞって、どんどん暗くなってくるし。
そうそうそう、うん、もう泣きそうになって僕は。ね、で最後の最後ポッドキャストが終わろうとさ30分ぐらいのところで、あ知ってる道っぽいみたいなのが生まれて
ここまっすぐ行けば大丈夫だみたいな
知ってる道出そうだ
みたいな。
そうでもね、その放送中っていうかその、はい、ちょっと撮ってる途中で大きい雲があったんですね、あの空に大きい雲
ある。
あれが多分、うん、あのその当日ね、あの、うん、なんか埼玉にラプタ雲みたいな、うんうん、あれをたまたま僕ら見てて、
見てた見た、
すごいすごいみたいな、
そうそうそうそう原宿の方から見れてすごいすごい言ってた、
新しいですね。
そうしたらニュースっていうか、まあツイッターか
ね、ツイッターですごい話題になってましたね、
うん、そう、あこれ見たわ
これだ
撮っときゃよかったね、
そうですね。
そうだったらね、あれはねラプタ雲だみたいな感じになるからね、すごかったんだよね。
まあ一応前回のまとめこんな感
じ。いやいや、まあ二度と散歩はするもんかみたいな。
街中で撮るものかと。
まあ本当天気に関してはね、先週からすごかったですからね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
そう、先週の月曜日も帰った時すごいピカピカピカピカでした、
ね、すごかったですね。うん、そう、あの合宿じゃない、ごめんなさい、あの、うん、あれ出張どうだったんですか、大阪出張。
大阪出張ね、
今日台風が来てね、
そうだね、
真ん中で
割とあのなんだかんだで、あのちょこちょこと自分のツイッターとか、あの、うん、あの箱四角いやつがこうちょっとレポートしてたんじゃないかなって
、
ね、
なんか置いてやってたよね。
若干あの大阪行って、 あれ誰やってるんですかみたいなこと聞く、いや中の人なんていないですよ。
いやでも食べ物を写してるシーンのリッポちゃん寝転がってましたよ。どういうテンションなんだろうと思って。
お腹いっぱいだった
のかな、光ってるから
。いやいやいや、美味しそうでしょって。
どうそういうことなんです
か。あれわざとですよ。
あそういうこと。
一方ちゃんをちょっと幅じゃないだけで転がしてあげて、
意図が分からなかったん
じゃないか。そうです、なんか四角いのを取らなきゃみたいな、ポンと置いても
違いますよ。たまになんかちょっと寝転がしてもいいかなくらいな感じの気持ち、一応ちゃんとそういう解説で一応
食べ物の方しか見てないんじゃないかみたいな。
違います、たまに寝転がしたかっただけです。
大事大事、
ね、そうね、まあそういうふうに大阪ちょっと大変でしたけどね。
ね、いや大阪の方でね、うん、あの感想ツイートしてくださった方がすごくね、あのいっぱいこうなんかフォローされて、フォローっていうかそのシェアされて、ね、
ありがとうございます。こんなにね、
帰り際に知らされて、え、何それって感じでしたけど。
まあでも本当ありがたいぐらい。まあでもね、できればまた主張したいですね。
うん、そうですね。
そういう機会、そういうところではね。まあ今回本当、いやもう皆さんの声がねみたいな感じでこうちょっとまたそんな感じで声上げていただけたらやるかもしれませんから、よろしくねみたいな感じで。
まあそうですよね。そうなりますよね。来ていただかな
くて。それでもすごいいい内容でしたからね。本当に。
いや、これをね、もう少し皆さんにね、デジタルというかクリップスタジオをね、知って背景が描けるようにしていただけるということでしょ、やっぱりね。
うん、まあ、今日デジタルもそうですけど、やっぱりあの初級来てほしいとも言われてまし
たよ。いやいやいや、もうここで、あれじゃないですか、ね、あの、電撃出張とかなんじゃないの。なんかもう、あのもう今、なんかこう、じゃあ何月行きますみたいなこと言っちゃうとか、どうなんですか、石川さん。よ、石川さん、ピッて、ピッ
て。いやいや、スケジュール全然見てないですからね。何月に行くとか何も言えないです
よ。ええ、なんか、まあ、僕いくら男石川は言う準備できてますよ。
いや前田さんは予定してるんじゃないよ。
そうなの、
分かんないけどね。分かんないけどね。
いやいやいや、まあでも近いうちまた出張したいですね。
まあ、ね、っていうか、そうですね、
あんまりいけないけど、
特にでもデジタルは求められてますか、
今はね。そういう意味ではね、うん、これからどんどんどんどんクリップスタジオを使った講座ね、皆さん来ていただきたいし、
そうですね、
まあ、こういう機会でない限りみんな集まってもらえないんであればというか、
そうですね、
地方の方もね、より認知していただければ、
まあね、やっぱ日にちを合わせるのも大変ですからね、
地方だと。そうですね、うん、
まあ、そういった意味ではね、また大阪とかまた何かね、うん、そんなところに行ければという感じもしますけど、
関西方面ですか、うん、
まあ関西も
兵庫とか
まあ、神戸
神戸。
どこがいいんですかね。
ああよかった。ごめんごめん。いや、そうですよね。わかるわかるわかる。もう何いやあれですよ。もう猪木さんが神戸のディスりを以前してたから、なんかどこがいいんでしょうねって言われて、いやそんなそんなそうそう どこにすればいいんでしょうね。そうそう。
神戸行ったことないよね。神戸ディスれませんよ。神戸のどこがいいんですかねっていう話は全然
ないです。ディスったことない。何を言って
んの。いや恐ろしい発想するな。
危ない
っていうか、何言ってるんですか。
いや僕が悪かった今。申し訳ない。いやそうね、そういやでもね本当に、まあそれこそこう神戸とかってやっぱりね岡山とかまた広島とか、あのまあ福岡まで行っちゃうとその中部圏内の人たちが来にくくなっちゃうん
ですね。そうですね。広島とかいいの。
ああ広島とかいいんじゃないですか。
もう町遊びでぶつけてこう四国に行った
ら来た
ね。うん、いやもう、まあ、いいですよ。
高知とかに行く。
高知で町遊びやってる期間に合わせて合わせてやるとか
ね。高松とか、ね、
多分来ないですね。
まあ町遊びの方に行くでしょ。
行くで
し
ょ、ね、
普通に ね、
そうだね。しかも多分その期間中でどこも資格取れないでしょ。そこら辺は
そうだ ね、まあ、ね中身がね、そうだね。
まあね、次どこら辺で主張すればいいんですかね。
皆さんお待ち、なんか来てほしいっていう人はお便りください。
いや本当ね、お便り出した者勝ちですよ。そんな。
そうですね、そうそう。先に10票くらい来たってこと。10票多いです、
ね。10票多いですね。
埼玉とか来るじゃん。
まあでも群馬とか栃木もね、そうですね、やっぱ来てくれりゃ行きますっていう方が多いと思うんですよ。
そうですね。まあ、そう群馬とか栃木はあるんだ。あるんですね。いや茨城とかあの神奈川とかは置いといて。
個人的には沖縄とか行ってみたいですけどね。
沖縄いいと思うよ。
まあ、沖縄って確かに、うん、まあ需要あるでしょうね。
今、うん、あると思いますよ。
いや だと思いますよ。
そうだね。
ねえ、まあ、猪木さんは神戸に行き美味しい思いをし、沖縄に行き美味しい思いしですから。
いや、けど、あのこういうちょっとあれなんですけど、僕と前田さん出張行ってあんまり美味しい思いできてないからですよ、
ね。一日中講座やってるから。
あのちょっと毛色が違うんで、すみませんね。あのお二人は、まあ、ハイゲビジュクのブランドとして行かれてるんだと思う、まあ、僕もブランドとして行かれてますけど、
まあね、まあ、ちょっとその猪木さんの場合はどっちかというとその、まあね、より広くあの、ま、漫画業界をお伝えするためにあの、ね、あ、まあ、
専門学校の方でね、
美味しいもの食べたいなって言っても結局、うん、まあねって感じになってるんですよね。
ちょっとはあるんでしょ。
中尾ですよ。
中尾、
まあ、僕もあの
いいけど
夜は全部コンビニでサンドイッチとか食べ
てる。大阪の夜は中尾ですよ。
何もないんですよ。
でも神戸行った時はあれだな。そうか、なぜかパエリア行った。
そう神戸をディスってたんじゃないや。そのパエリアをディスってたんだ。そうだ、思い出した。あ、これは僕も申し訳ない話だった。
ディスってない。
神戸っていうのも、まあ、行った場所の近くにお店がないっていう風な話だったんで、ある意味神戸ディスリーだった
んですけど、パエリア、猪木さんが思ったパエリアじゃなかったっていうディスリーだったから。
そう僕が勝手に僕の妄想の中のパエリアだったから。
そのパラパラパエリじゃなかったってことですよね。ちょっとこうとろみがあったのは違うんじゃないか
って。だいぶ前の話だしね。だって沖縄だってもう8月の上旬でしょ。
そうですね、
もう1ヶ月経っちゃってるけどね。
いやいやいや、早いですよ。
早いですね、びっくりした、ね、そう考えるとそこ怖いわ。そうそう、
早いといえば合宿なわけですよ。これ言わないといけない。
そうですね、もうじき2週、3週間後。
そうですね、はい、はい、で、まあ、今年の合宿に関しては、はいはい、新しいメンバーがね、講師として担当されるんですけど、ちょっと猪木さんの方から、はい
はい、もうね、僕の20年来の、まあ、アシスタントで出会いをさせていただいてからですね、まあ、今でもお付き合いさせていただいてますけど、水元明嗣先生が、
はい、
今回の、まあ、特別な方なのかな、まあ、講師としてやっていただけると、うん、いうことになりまして、ぜひぜひ、ね、皆さん来ていただきたいなと思うんですけど、若い子はちょっと分かんないかもしれないけど、ジャンプで、ね、連載されて画廊というその漫画がされたんですけども、まあ、 結構話題になった漫画でもありますし、はい、で今はデッドライジングだったっけな、漫画ボックスで、はい、デッドランキングですね、ごめんなさい、ライジングと全然変わっちゃうゲームになっちゃうので、デッドランキングというのが漫画ボックスの方で、ね、今現在連載されているということなので、うん、そんな中来ていただけるんですね、うん、
いや
ありがたい、
本当に申し訳ない感じがしますが、
そうなんですよ、
はい、で水本先生はどんな版を受け持つんですか、
ね、一応ね、僕から言うのそれ僕なんか今現在、まあ、あのアナログ版とデジタル版と、ねはい、なってますけども、最近、まあ、そのデジタル版2版1版しかないということで、ぜひ、ね、2版にしてあのそちらの方で、
はい、
やっていただければなという話になっています。はいはい、で水本先生 も、まあ、確かにアナログも当然あのジャンプの創造期の、うん、ジャンプ僕と一緒にいる時期からもうアナログで、ね、全然描ける方ではあるんですし、うんうん、アシスタントとしてもその何ですか、藤沢徹先生とか
が、
はい、そちらの方でされていた経緯もありますから、うん、まあ、全然アナログもできら、ベテランの方なんですけども、はい、まあ、既にご自身の作品はデジタルで書かれているということもありますので、はいはい、まあ、ぜひクリップスタジオを使ってね、やっていただきたいと、
まあ、デジタルの講座というわけじゃなく、まあ、よりそのプロ仕様なというのか、はい、現場感を味わうことができる。
そうですね、やっぱり先生でありますので、より、まあ、言ってしまうとこう今回のお題には、まあ、アシスタント力というか、まあ、体験なんで、うん、まあ、そこでね、どういうふうに水野先生がこうご自身のアシスタントかのように指導していただけると、
うん、まあ、言ってしまうとその現場に入ってしまうと、お試しでじゃあこういうことやってみようとか、うんうん、そのまあ、もうそれがイコール商業だから、
ね、
もう仕事としてやるしかないものしかないけども、うん、ただ、まあ、背景美塾のこう背景教科合宿に関しては、うん、まあ、デジタルの作家さんのもとでデジタルの作品を、うん、まあ、お試しというわけじゃなく、まあ、より何かその刺激のある形で、はい、まあ、試すことができると。
そうですね、まあ、今までやってないことも先生からするといろんな提案ができるのかなと思ったりとか、ね、そうです
よ
ね、まあ、今回はまあ当然アシスタントとしてそこまで強制力があるわけじゃないけども、うん、それに一つにね、まあ、頑張って8ページの漫画を描いていくわけじゃないですか、
そうですね、
面白いことはで、うん、いつも毎回毎回驚かされるので、
いや、うん、でもある意味その何でしょうね、こう、うん、自分のじゃあ画力っていうかその現場力を上げたいっていう時に、はいはいはい、うん、まあ、どうしてももちろんその何だろう、もう、うん、生の原稿に、うん、はい、もう商業で乗るタイプの原稿にガーッと自分の魂をバーッと、ね、入れ込んでいくっていうのもやっぱり もちろんそれがガッと伸びていくものではあるけども、ね、うん、でもそれを疑似的に体感できて、それをまた自分のその原稿にまた生かすことができるのもこの背景強化合宿の良さだと思うんですよ ね、
そうなんです、うん、
なんか現場感はある、うん、もうその言ってしまえば疑似的な修羅場というものもあってしまうぐらい、何か自分のそのなんだろう、自分を強制的に持ち上げることができる場、
ね、自分のそのね、火事場のクソ力じゃないですけども、こうなった時にグラッと自分のね、うん、こんなことが自分にはできるのかって発見もあるかもしれない
ですね。そうですね、本当に、う
ん、またやっぱそこでいろんな人と原稿一緒にやることによって、うんうん、あ、この人こんな感じのことやってるんだとか、ね、本当に吸収得るものっていうのが変わってくる、
知ることはでき
ることが多くなってくるので、うん、そこでまた意識が変わるとまた自分の書き方っていうのが変わってくるってい
うかな、ね、
まあ、言ってしまえば交流がやっぱりもう生まれるものでもあるから、まあ、
毎回皆さんね、そこで多く交流で、いまだにその合宿で出会った人たちがつながって連絡し合ったりとかすることもあるようなので、まあ、ぜひぜひ ね、していただきたいところです、
まあ、そのばかりぎりの交流だったとしてもやっぱりそれってね、うん、ご自身がその知ることができない技術とか見ることができない匂いっていうのも絶対あるはずだから、
うんうんうん、そうですね、まあ、なんでまあ、ちょっとどうなのかな、まあ、言うべきだとすると、はい、デジタルじゃないですか、
は
い、でデジタルの講座を受けに来られるってわけじゃないじゃないですか、
そうですね、
だからちょっとそこはどういうふうにね皆さんが受けたがってくるのかっていうのもありますけども、
言ってしまえばアナログをずっとやってて、うん、デジタルを全く触ったことがないっていう方がいきなりデジタルをやりますと言って、うん、3日間でじゃあ技術が伸びるというものではないでしょう
か、ね、うん、そうですね、はい、なのでちょっとそこら辺に関してはどういう先生もどういうふうに対応するかっていうのは、まあ、うん、対応力になってくるんですけども、うん、まあ、そこで何ですかね、講座と違うのでね、
うん、
まあ講座の技術的なスキルとかテクニックですとか、うん、そのツールの使い方っていうのは、うん、まあ、 一通りというか、まあ、やれることの講座として皆さんにお伝えするけども、うん、今回はまあこの漫画を描くという実践的なところに特化した、はい、まあ、そのやり方は多分その場で覚えられるけども、
そうですね、
まあ、なかなかそのクリップスタジオ全てというか、まあ、知っていけるということになるとまた違う要素になってくるかなと思いますけど、
うん、おすすめがあるとしたら、まあ、どちらかというとその、うん、まあ、普段クリップスタジオ使ってますと、
そうですね、
で現場に入ってるというよりは在宅でクリップスタジオをいじってるという方々によりこう、ね、うん、刺激になる、
普段一応やってはいるけれども、なんとなく自分のやり方が正しいのかなであったりとか、
うん、
そこで、また正直言ってしまえば背景美術 の合宿に関しても現場に行ってるのと同じような感じではありますので、うん、はい、もうアシスタント行ったことありますくらいな感じの、
まあ、そうですね、
ことを言えるくらいな感じの状況にはなれるんじゃないかなと思います。
そうですね、もうやっぱりこうあれを受けることによって自分の時短とか、うん、もしくはまあアイデア発想につながるものは確実にたくさんあるでしょうからね、
うん、そうですね、
うん、
なんで三本先生に関してはもうすでに現場で、まあ、そのご指導もご指導というかね、うん、アシスタントに入ってもらってやってもらってるので、まあ、それはすごく水野先生のならではのやり方というのをそこで知れると思うので、はい、
そうですね、
はい、ぜひぜひね、ちょっと面白い講座になってる、講座じゃねえや、合宿、
ね、うん、そうですよね、うん、まあ、そうなんか言われたら、なんかずっと僕、水野先生の近くでこうずっとなんか、なんかどういうのが始まるんだろうと思って、なんかずっと僕、そこ行っちゃうかもしれないぐらいのレベルで。
あ、そうですね、あれ、なんかさ、関係ないんだけど、なんか、あ、まあいいや。
え、何何何何？
あ、今ここで言うべきじゃないんだ。
え、
なんか面白いイベント的なことを考えてるんだろうなっていう話だったんだけど、今ここで言うべきじゃないな。
あ、え、何何それ？面白い。僕の腹毛とか。
あ、イベントじゃないよね。なんかと、なんかなんだっけ？くじというか。
くじ？
くじ？なんかその今月
知らないよ。
くじ、
まあ、去年もなんか去年一昨年だっけ、
はい、
あら、なんだクリスタル陽介先生とかさ、
はいはい、
ああいうやつね、いいな、どうまあいいかと思って言っちゃったけど、
ね、まあ、うん、そのくじをやってどうなったかが、うん、クリスタル陽介先生が来るの？
違うよ。
なるほどね。ええ、まあお手伝いをしますよ件とかそういうやつですね。
そうそうそうそう、
なるほどね。
そうそう、前田さんが手伝ってくれるとかね。
いやいやいやいや、僕は腹芸ぐらいしかできないですよ。腹芸もできないから、やるとしたら練習しないといけないです
またここに顔を描いてなんか。
え、あ、いや、まあ、じゃあ、まあ、腹芸ぐらいは。
前田さんここに顔がこう描いて、
今回前田さんが手伝うこともあるかもしれないっていうのがあるんですね。
おっそらしい。
言わせて、
僕がなんかあれです、あ、猫ぐらいは、じゃあ、
まあ、じゃあ合宿中に1時間とかやり始める。
誰も見てくれないです
よ。なかなかね。
皆さんの班で僕1時間背景やりますとか言っても、みんなこうカリカリムクムクってやってる中で、
いや、もうじゃあキャンプファイヤーとかやってるところでガ
ッ、うわー、誰も見てないんですよ、火の方が面白いし。
あ、そういうね、なこともあるからね、あの、うん、なんですっけ、まあ、なんだよ、バーベキューとか、
はい、うん、ね、本当にまあ合宿
キャンプファイヤーとか
で、まあ、普段できないことの集大成だと僕らも思っているのでね、より何かそのまあね、あの、なんか本当に刺激が欲しいという方とか、
そうですね、あの、なんかいろいろと遊びみたいなことも言ってるんですけど、たまに言っちゃうんですけど、
うん、
結構そこ推しじゃなく、どちらかというと本気でみんな作画に対して集中的にやってるみたいな。
そうですよ。
どうしてもホームページ上なんかこうあれじゃないですか、まあ、真面目なこと書いてるんだけど、まあ、結構内容的にはちゃんと書いてるんだけど、うん、でも写真見るとなんかこうちょっとバーベキューの絵が入ってきたりとかするから、まあね、こういうことやるのかなってリア充的な感じに受け取られると嫌だなと思ったんで。
ああ
そうじゃなく、
あれがリア充なんですかね、もしかして。
いや、そうでしょうね。
ああ、そっか、うわ、僕ずっとリア充じゃないと思ってたけど、リア充だったんだ。
ああいうのはそういう意識高い系じゃない。
バーベキューって、まあ、ある意味、うん、こう言っちゃったら、あの、またリア充期間にも感じるかもしれないですけど、リア充の象徴ではあるような感じがしますよね。
まあ、ね、バーベキューとかキャンプファイヤーとかね。
そうそうそうそう。だから僕たちはそういうことを普段からやらないから、まあ、そういうので楽しむことも一つだけども、参加するこしない方もいらっしゃったりするじゃないですか。ま
あ、ある意味リアル銃というところと対極にいる引きこもりの少女みたいな。
いやでもね、あのあれなんですよ。こうその合宿っていうもので、うん、まあ、みんな集まって、はい、そのちょっと集まるものが苦手だっていう方がもうやっぱりいらっしゃるわけじゃないですか。はいはいはい、でただあの僕自身もね、うん、まあ、そんなにその、ね、パリピーポーなわけじゃないので、
そうですよ、最初の頃なんか、あの何そのキャンプファイヤーなんかどうなのみたいな、
キャンプファイヤーって面白いって言うけど嘘でしょって思ってました
もん。そ
う
そ
う
そ
う、
手つないで何なのみたいな、
何なのって思ってましたもん。そしたらまあやってみたら楽しい楽しい、まあこれ以上ない楽しさみたいな、
いつの間にかぐるぐる回ってた
もん、ね、あ思い出してきた。いや楽しかったですねキャンプファイヤー。
そうそう、キャンプファイヤーね、やってみて、まあ体験してしたことがないわ、それはそれでまあ一つのそこ最後かもしれないし、やらないかもしれないけども、その時だけ楽しんでもらうとか ね、まあね、うん、まあそういう、まあ、同じ何て言うのね、漫画を描く者同士だからじゃないですか。 そこにほらパーピーピーポーみたいな人が一人でもいるわけじゃないからさ、そうするとちょっとおかしくなことになるじゃない。
まあまあまあ、ゆうちはちょっとパリーピーポーみたいな感じになります
けど、どこがや
る。いやいやいや、だって風呂上がりのゆうさんとかもわパリーピーポーと思いました。
どういう意味か分かんない髪がバサってなってるだけだよ
若ーと思って
それは言われて、ね、
もう45、6 今44でした、
45です
、45、はい、45、6と思う
同級生は46になるでしょうね。
あ、そうなんですか。です、ね、あれまあ
怖い怖いもういろいろね、体もおかしくなってきてますから。
いやいやいやいやいや、そんなはずはない。猪木さんにはね100まで生きていただいて
怖いわ。こんなになって
るかも。いやいやいや、
即身仏状態じゃない
ですか。いやいやいや、違いますよ。普段はこうなんかこう動くのかなみたいな人でも、なんか授業始まるとピシャーって切れません。ピシャーピシャーって引いて。
なんかだけど。100歳超えると今度死ににくくなるらしいですよ、
う
ん、
あ、そう
なんかそのデータが。100歳を超えてる人自体が少ないから、実際まああの希少あの死んでるように見えますけど、意外と100歳超えたら意外となんか死にくくなるみたいな感じのデータが取れたみたいな、ね、
100歳を超えるような人は死ににくい
ってこと
だ
ね。
なるほどね、じゃあそのタイプかもしれない。でも100歳を超えるタイプの人が40ぐらいって分かるといいですよね。 あなたは100歳までを超えるタイプだよって。
どう考えると今もう折り返しなんですよ、普通に考えたら。
まあ80まで生きるとしたら、
うん、そうですよね、今ね、いろんな芸能人の方もさ、やっぱ80ぐらいじゃないですか、ね、
だって若いのに亡くなる方たくさんいるじゃないですか最近。
あ、まあ最近ちょっとね、有名な漫画家さんも亡くなりましたけどね、あんまりあれだかもしれないけど、
本当に
そういうのでまだお若いじゃないですか。
本当
若いじゃないですか。
若いっすよ、
びっくりして、
ね
そう考えると、あと俺だって考えたらあと9年ぐらいだった。
いや、じゃあそういうこと考えれば100まで生きる。
あ、100まで生きる、はい、分かりました頑張りますまあね、そんなわけで、
はい、はい、そんなわけでね、まあ合宿のお申し込みまだまだ間に合いますよね、
はい、
ぜ
ひぜひ、まあ、一応、まあ、締め切り的には来週くらい、
そうですか、来週いっぱいぐらい、
はい、
うん、まあ、いっぱい、まあ、来週っていうか今週いっぱいでしょ。
今週いっぱい、まあまあそうね、今週いっぱいくらいでも一回まあちょっと様子見てって感じかな。
まあ今回ジャージもつきますので、ジャージの締め切りはもうちょっと早いので気をつけていただいてね。
ああ、そうか、そうか、まあ、あの無料ではないんですね、
はい、まあ、販売をしますよと、まあ、ただね、はい、まあ、背中に背景加工税ですから、あれ背負ったら、まあ現場でもう背景いっぱい頼まれるっていう、君書きたいんだろっつって、
これかっこいいからね。
ですよね、新人さんでなかなか背景ばっかされないなって人も、そのジャージを着たら、うん、お背景書くのかいっつって、大きいのガーンっつって、ミラケルバーンっつって、東京タワーバーン
書けるようになるかもしれない、ね、なってるかもしれない、
ね。日新宿を上から見下ろした感じで、ボンみたいなの
が。面倒さえ入れた。これやりたくないわ。
ね、いや、そういうの任されるかもしれませんから。ね、
ね、
はい、もうぜひともジャージをご購入いただければ。
はい、もうこの時ばかりのレアのものですから ね
本当に、はい、はい、さあということでですね、はい、今週もお送りしました、お相手はマイダックスと
湯の木と
石川の3人で送らせていただきました。
またね。